メッド FM 761
キラキラキラナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日実はですね、この番組満60回満5周年フルフル、よく頑張った自分、イエーイはい、当院の理事長がですね、どこかの飲み屋さんか何かでこうこの話を聞きつけてですね、それをきっかけに、これ丸5年、毎月毎月、楽しいゲストさんと共に時間を重ね、私もよう頑張った自分と、むちゃくちゃ自己肯定感が強いのでそう言い聞かせながら今日も向かっております。そして、満5年経つその一番最後にですね、迎えたゲストは、我が、共和病院の看護師にお越しいただきました。我が共和病院の看護部のですね、本当によく頑張っているうちの一人です。自己紹介をお願いいたします。
はい共和病院で病棟看護師をしています、看護師の鈴木隆也と申します。よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞ、はい、鈴木どうぞ、はい、どうぞ語ってください。
ラジオの、まあ、収録なんて初めてなのですごく緊張してるんですけど、まあ、こうやって今日声かけていただいてすごく光栄です。周りもの友達も、まあ、雑誌の取材だったり執筆だったりいろいろと活躍してる仲間が多い中で、まあ、自分も負けじと頑張っていきたいなと思っていたので、まあ、今日こうやって声かけていて光栄です。今日どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。声いいね。
本当ですか。
マイク通すと声いいな。いいんだけどいい感じですね。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、鈴木さんね、私が確か、看護部長の時にですね就職していただいたんですけど、はい、そもそも共和病院に就職したそのきっかけだったりとかね、
はい、
どんな経緯でこう精神科看護師やってるかっていう辺を教えていただいていいですか。
はい、
はい、
まあ、本当に松下さんのおかげというか、ま
あ、それを言ってほしかったわけじゃあるんですけど
本人を前にして言うのもとても恥ずかしいんですけど、はいはい、まあ、ちっちゃい頃からの夢であった看護師っていうのを実現させて、まあ、よその病院で最初、はい、まあ、就職をしたんですけれども、いろいろとつまずくことも多くって、うん、はい、まあ、もう看護師辞めようかな、ちょっと違うことで働こうかななんてちょっと腐ってたような時期があったんですけども、うん、まあ、自分が通ってた大学の大学院にたまたま松下さんが、まあ、通われてるっていうところで、まあ、その職員の方たちの口聞きというか、まあ、それで松下さんが、まあ、一応ちょっとうちに来てみなよっていうところで声をかけてくださって、まあ、最後というか、まあ、最後の賭けでというか、まあ、もう一回ちょっと看護師としてやってみようかなと思って、
うん、
病院に入ったっていうの経緯が、まあ、一番あるかなっていうところで、今こうして今の自分があるのは松下さんのおかげというか、
もうちょっと大きな声で
松下さんのおかげですっていうか、はい、本当にもう感謝してて、自分が今こうやって看護師として働けてるのはもう松下さんのおかげというか、はい、本当にその時松下さんと話し始めたら止まらなくなっちゃうんですけど、松下さんと、まあ、今看護部長やれてる新見さん、ちょっとその時次長だったんですけど、まあ、あと今課長さんやれてる山口係長、まあ、あとその時にいた病棟のスタッフの方たちがすごく大切に自分のことも扱ってくださって、まあ、今本当に自分があるなっていう感じで、この皆さんからもらった親切は絶対に忘れちゃいけないなっていうふうに思ってて、まあ、この受けた恩っていうのは必ず返さなきゃいけないななんて思ってます。もちろん松下さんとか新見さん山口さん他のスタッフに直接返していくことももちろんなんですけど、まあ、この看護師として患者さんとこれから出会う患者さんだったりとか、まあ、今一緒に働いてるスタッフたちに返していきたいなっていうふうに思ってて、まあ、松下さんのとかたくさん皆さんからいただいた優しさは今度は僕が他の人に伝えていきたいなって考えてます。この優しさっていうところはまあ遠い昔から伝わる魔法かななんてちょっと臭いこと言ってますけど、まあ、人を幸せにする魔法なんじゃないかなって思ってて、まあ、だからこそ伝えていかなくちゃいけないかなって思ってて、まあ、この 松さんたちからいただいた優しさが何十年後も何百年後もそこにあってほしいなって思ってて、まあ、ずっとずっと変わらない優しさを受け継いでいってほしいなって、それがいつか誰かの涙を拭ってくれたらいいななんて思ってます。この幸せの魔法を周りに伝えていきたいななんてダラダラと語りました。
はい、はい、なんとなくこう冷や汗が出てきました。
褒めちぎりましょ。
そうそう、そして隣でホーリーがさ、照れてる照れてるみたいな顔して、はい、ありがとうございます。本当にね、あの生き生きと働くね、あの、はい、鈴木さん見てて、あーなんか本当ぜひゲストに出てもらいたいなって思ってたので、
はい、
あの今日は念願かなってね、
ありがとうございます、
なっていうふうに思います、はい、あの鈴木さんっていうとなんか本当に仕事が楽しくてたまんないやっていうのがね、はい、あの全身にみなぎってるんだけど、
はい、
まあでもあのさっき言われたようにね、ちょっとあの一番初めに勤めた病院でちょっとつまずいちゃったんだ、もう看護師辞めたいんだっていうふうに思って、はい、まあたまたまあの私が通ってた大学院のね、あの先生とまあつながって、あの今今日は病院にこう来てくださったわけなんですけど、はい、まあ、その辞めたかった鈴木さんが今精神科看護をやってて、
はい、
そんなに楽しいのはなんでっていうふうに多分思うと思うんですね。
そうですね、はい、
その辺を教えていただいていいですか。
はい、この精神科看護、まあ、全然自分も最初学生時代とかってそんなに興味があったわけではないんですけども、ね、まあ、実際に働いて関わっていくっていう中でどんどん魅力にまあ、取り憑かれてるというか、はい、まあ、そういったところも多くって、うん、まあ、精神科看護のすごく、まあ、魅力というか、うん、いいなって思うのは自分自身も患者さんの治療に携われるっていうところなのかなって強く思うことが多くって、うんうんうん、まあ、あの実際にやっぱり怖いとか、うん、あのいろんなイメージを抱くことは多いと思うんですけど、うん、ただその患者さんたち一人一人も自分がある、まあ、症状というか、まあ、そういったところをとうまく向き合うコツさえ見つければ、うん、何ら僕たちと変わらない生活を送っていける人たちなんだなっていうことを理解できた時から、うん、なんかすごく関わりは変わってきたかなっていうふうに思ってて、うんうん、あの精神教科書とか見てみると精神疾患を患うというか、うん、精神疾患になるには、まあ、結構対人関係っていうところがすごく大きな要因になってきてるっていう風に書いてあって、うん、あの支えてくれるのも対人関係だけど、うん、その一つの対人関係のつまずきが崩れちゃって、うん、精神疾患を患うっていう風になると、まあ、そこってあのいかにこの看護師として患者さんと出会う、うん、関わることの重要性というか、うん、まあ、入院っていうのってマイナスなイメージに捉えられてしまいがちなところもあるんですけど、うん、まあ、そういった、まあ、こうやってラジオとかでいろいろと広めていこうって松さんもやってくださってるんですけど、うん、まだまだ社会って冷たいわけじゃないんですけど、うん、まだまだに認識が理解が、はい、足りないなって思うところが多くて、うん、まあ、入院することによって、うん、まあ、そういったところが一回離れて、うん、まあ、心身ともに、うん、落ち着かせてというか、うん、よくして、うん、またその人たちが、まあ、その人らしく、うん、元の生活に戻れるように、うん、なるようにしていきたいなっていうところがあって、うん、まあ、そこに関われる看護師っていうのは すごく特別な関係があるのかなというところがあって、うんうん、まあ、一般的に一般科だと、うん、その、まあ、手術の後の回復、うん、術後の回復っていうので、うん、まあ、もちろんお薬とかいろんなことをしながら、まあ、体の治癒力を高めていくっていうところに僕たち看護師のがどう関わるかって言って、うん、まあ、もちろん少しは影響はあるんですけど、うん、まあ、そんなすごくそれが、うん、めちゃくちゃ大事かというと違うのかななんて思いながら、うん、まあ、精神疾患って脳の病気とは言われてますけど、まあ、それだけに限らずというか、まあ、そういった対人関係というところを大事にしていかなきゃいけないっていうところがすごく魅力というか、
患者さんとの関わりだったりとかっていうところに魅力をすごく
感じる、はい、そこがすごいでかいなって感じてます、
うん、
はい、
うんうん、多分そういうふうにこう感じられるまで感じられるようになるまでに、はい、いろんな先輩の言葉だったりとかね、はい、教えだったりとかあったと思うんですけど、はい、何か印象に残るようなことってありましたか。
はい、どうしても看護師だと、うん、なんかしてあげたいとかこうしてあげたいなんて、うん、自分の思いをすごく伝えたいみたいなこと、はい、押し付けとは違うんですけど、うん、なんかそうなってしまいがちな、うん、状況なんですけど、うん、まあ、それよりも先輩からいただいた言葉ですごく印象的に残っているのは、うん、答えは患者さんが持ってるっていうこの言葉がすごく大きくって、うん、あ、そうか、だから僕たちが何か もちろんレールを全て引くのではなくって、うんうん、まあ、この今リカバリーなんていう考え方がすごく普及はしてきてるんですけど、
うんうん、
まあ、その伴走者、先導者ではなく伴走者になって、うん、その人がその人らしく生きていけるように一緒になって歩いていける、うん、走っていけるっていうところが、大事だなというか、その言葉を聞いてからはすごく自分自身も関わり方が変わったっていうのとか、楽しさをまた見つけるいいきっかけになったなっていうのはとても感じてます ね。
なるほどね、はい、精神科看護師としての専門性は必要だけども、まず人を見るっていう、
ね、そうですね、はい、もう何よりもそこだと思います、
うん、まず人を見るっていうところをこう精神科看護を通じてね、はい、こう本当にメキメキとこう、ね、育っているというか、メキメキといい看護師さんになってるなっていうふうに、はい、看護師じゃない私が言うのも変ですけど、
いや看護師じゃないですかいつも元々って
元看護師の私が言うのも変なんですけどね、そんなふうに思ってます。はい、ではここ番組の途中なんですけどもね、これ鈴木さんにぴったりな曲だと思うんですけども、はい、この番組のテーマソングおかけしたいと思います。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。
もしも人々が思いやりをなくしたら、地球は一秒包まれて生まれてきた、育てられた、水や空気が必要なように、誰もが一人で生きる、
恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。今日の鈴木孝也さんにぴったりな曲ですね。
はい、感動しました。
ね、ありがとう。またね、時間がある時にまたゆっくり聞いてみてください。はい、本当にね、孝也さんが大事にしている優しさに通じる本当に曲だなっていうふうに思っております。
はい、
さて、じゃあ孝也さんの話もうちょっと聞いていきますね。
はい、
まあ、お仕事もあってプライベートもあってということでですね。はい、プライベートの話をちょっと聞きしようかな。
ぜひぜひぜひ、
はい、はい、私生活はどんなんですか
子育て奮闘中です。
そうですよね、
はい、
ここに就職してからでしたかね。
あ、そうです
ね、はい、結婚して子供さんが生まれて、
はい、
どんな感じですか。
そうですね、もう毎日家に帰ればパパもやらなきゃいけないので、
うん、
はい、可愛い娘2人なんですけど、毎日天使たちに癒されながらも、
うん、
まあ、子育ても悩みながらもっていうところで日々奮闘している次第でございます。
うん、はい、そうか、9ヶ月前に生まれたんだよね確か。
そうです、2人目は9ヶ月前、う
ん、どんな感じでしたか。
はい、もうこの今のコロナが、
うん、
騒いでるっていうところで、
あ、
はい、1人目は立ち会い出産できたんですけ ど、
な
るほど、もう2人目は、うん、ま、全然立ち会うことができなくって、
なるほど、
すごくそれはね、なんか悔しいなっていうふうには思うんですよ。だからこそね、うん、まあ、今こうやって 一生懸命、うん、子育てをもっとねもっともっとしていきたいなっていうふうに思わせてくれたんですけど、うん、ちょっと寂しかったなっていうところは感じてます、う
ん
はい、
なるほどなるほど、奥さんの出産に立ち会えずに、
はい、
奥さん出産して帰ってきました、
はい、
その後の子育てはどんな感じですか。
あ、そうなんですよ、はい、ちょうど、まあ、生まれる予定日はあったので、うんまあ、そこから、まあ、2週間、
うん、
病棟の職員たちの協力のおかげでというか、
はい、
まあ、育休ではないんですけど、うん、2週間お休みをいただいて、
う
ん、子育てみっちり上の子の面倒を見ながら、まあ、下の子も見ながらっていう最初のこの2週間を一緒に過ごすことができたのはすごくありがたいなっていうふうに思ってます。
そっかそっか、はい、奥さんがちょうど産後で辛い、
はい、
その
2週間
に助けて、ね、
はい
ね、よかったですね。
本当にみんながいいよいいよ、うん、ちょうど4月から、うん、まあ、チームリーダーなんていう、うん、大きな仕事も任せてもらうながらの状況で言い出すのもなかなか難しいなと思ったんですけど、うん、本当にみんながいいよいいよ言っといで言っといでっていう風に、
あ、送り出してくれた、
はい、すごくそれはありがたくて、なんでこれから、うん、そういった、ね、男性職員でもそういった大事なイベントがある時っていうのは、うん、休みもね取らせていただけるし、うん、ぜひぜひ取っていってほしいなって、
うん、そうですよね、人生の中で大きなビッグイベントだね。
めちゃくちゃ大きいと思います。それがね、はい、今の自分の仕事にも生きてるなっていうふうに思うので、
はい、
そこはすごい助かってます、はいはい、
あとバーベキューも得意なの。
あ、そうですね、
得意っていうのかな、バーベキューね。でもなんか、ね、はい、なんか資格持ってて、ね、よくわかんない。何資格ですか。
日本バーベキュー協会認定の、まあ、バーベキューインストラクターっていうなんちゃって資格みたいなのがあるんですけど。
すごいよね、今ホーリーさんの目がね輝いて、なんじゃそれって
、まあ、正しいバーベキューの知識というか、うん、まあ、うん、要はみんなでワイワイするっていうところであるんですけど、うんうん、まあ、バーベキューを通していろんな方たちと触れ合っていくっていう、うん、そのバーベキューの精神っていうのはおもてなしっていうことを大事にしてるので、まあ、それってなんか看護にも生きてくるところもあるのか、うん、いろんな人の気を使うの顔を見たり、いろいろと気を使いながら、うん、おもてなしをしていくっていうのはすごくプライベートでもだし仕事でもいろいろと生きてくるなって思ってて、ちょっとコロナで今できないですけど。
そうかそうか、はい、高谷さん自身はなんかやっぱりこういろんな人と楽しくこう、
そうですね、ね、
はい、チームワークよくっていうところを目指して
る、ね、はい、そうです、はい
はい、でそんな高谷さんが今仕事の上で頑張ってることあると思うんですけど、
はい、
それをお伝えしていただけますか。はい、
もちろん日々の業務もなんですけど、はいはい、まあ、自分自身が日本救急医学会が、まあ、これまたインストラクターなんですけど認定されてる、まあ、ICLS 認定インストラクターという、まあ、二次救命、
はい、
救急蘇生ですかね、心臓が止まっちゃった人たちを救うっていう、うん、まあ、ことを、まあ、普及してるコースがあるんですけど、うん、まあ、そこのインストラクターを今やらせてもらっていて、うん、まあ、主に大きな総合病院とかでやらせてもらってるんですけど、
なるほど、う
ん、はい、まあ、それを、まあ、何か自分がいるこの協和病院でも発揮することができないかというところで、うん、まあ、今年間でも毎月2回、うん、まあ、業務時間後で、まあ、有志で集まってやってるんですけど、まあ、その二次救命、自分が持ってる知識を若手の子たちだとか、まあ、もちろんベテランの方たちにも、うん、みんなにも伝えていくっていう活動をしていて、まあ、徐々に認知度も上がってきて、今ではドクター医者の方たちも積極的に参加してくださって、うん、すごく盛り上がって、
ドクターも来るんだもんね、
はい、すごくありがたいです、
すごいよね、
本当に先生ありがとうございますってぐらい、
ね、
本当に、
はい、なんか精神科病院っていうとどうしてもその救急蘇生とかが苦手とか、
はい、
就職する看護師さんたちも内科的な処置ができないんじゃないかっていうふうに思うんだけど、
はい、
うちの病院すごいよね、そういうところ、
はい、なんかそれ言っていただけるのがすごく嬉しくて、うん、その総合病院で教えてる中で、まあ、スタッフ同士でも精神科病院なのにすごいなんかやってるねっていうところとか褒めていただいていて、うん、やっぱり僕も精神科だからできないなんて言われるのがすごく悔しくって、うん、一看護師としてそこは、うん、できるようになりたいななんて思いながら、うん、で先ほど松井さんも言われたように新入職の方とか、うん、まあ、新しい方たちも自信を持って1年目から、うん、うちの病院に就職していただけて、まあ、安心して働いていけるような、
うん、
環境は僕に できることなのかなって思うので、うん、そこはお手伝いしていきたいなっていうふうに思ってます、う
ん
う
ん、先生たちの様子ってどんな感じですか。その、
はい、
何教えてもらってるって感じなの、どんな感じですか。
そうですね、なんかうんうんうんって名付けて、時々クイズとかも入れると、うん、先生がバシッと答えてくれると、う
ん、
若手の
どんなクイズなの。クイズ。
クイズ、これ先生じゃあこれどういう病態ですかねとか、
は
い、どういう治療して していきますかなんて言うと先生はバシッと答えてくれると、あの若手の子たちはバーキャーなんて言いながら先生たちもにんまりとしてくださっていて、すごくあのいい流れで、そういった普段なかなか業務をしてると先生と、まあ看護スタッフとかってなかなかあのプライベートというか、まあ、そういったオフな関わり方ってないんですけど、まあ、そういった固くない勉強会なので、まあ、それを通して関わりを増やせると結果的にそれが仕事の時にもあの先生いろいろとお願いしたりとか相談する時とかにも円滑に進むかなっていうのがあって、ありがたいな、先生たちからじゃあ今度この勉強会僕するよなんて言ってくれたりとか、すごいなんか発展してってるなっていうところで面白いなってやってます。はい、
そうなんだ。先生たちは何例えばどんなことを自分がやるよっていう、
ですね、ある先生は、あのすごく看護師をやってると絶対に壁にぶち当たる心電図のところをちょっとじゃあ僕が勉強会するねなんて言ってくださって、あのその時は特にあの普段よりもたくさんの方たちが来てくださって、あみんな興味あるんだなって思いながらも、あの先生のかっこいい姿も見ることもできてっていうところで、あのよかったなって思います。
それなんか動画配信してほしい
ね。本当ですね。なんか本当みんなになんかも あれだけだったらもったいないなと思うくらい、あのすごいいい講義でした。
あ本当、
はい、
それ有志の中でやったん
ですね。そうです、もちろんです、ね、はい、
ね、だから時間外でも別に誰にも強制されずに勉強したいなって思った人が普通に来るんだもんね。
そうなんですよね、うん、
その光景ね、月に2回それこそあのやってるなっていうふうに見て、
はい
ね、たまにチャラッと覗いてやってるやってるって、はい、元看護師の私は
また言う
思うんだけど、はい、なんかそういうのってすごくいいなって思うんです、はい、なんか決められたメニューをなんか参加強制でっていうんじゃなくって、うん、こう自然発生的に、ね、
はい、
集まれるっていうのがすごいいいなっていうふうに思います。はい、はい、高谷さん、まあ、あのいろんなことがあるんだけど、
はい、
これからなんかどんな風にこう生きていくぜみたいな
これからの夢みたいなとこですよね、うんうん、まあでもなんかあの共和会の理念というか、うんうん、あの優しい医療楽しい、
うん、
職場っていうところがすごく僕は、うん、あの大好きで、うん、あのまあ、さんざん優しさなんてところを語っている中で、うん、まあ、その優しい医療を提供するにやっぱり楽しい職場があってこそだなって思っていて、今自分が所属している部署もすごくあのハートフルな職員たちばかりで、あのそういった職員たちがあの生き生きと働けるようにあの僕が関わっていて、あの本当に働いててよかったって思えるような職場にしていきたいっていうところが今僕のこれからの夢というか、実現していかなきゃいけないなって思っているところでございます。
多分その高谷さん自身がその、はい、まあ、あのかつてねちょっと、まあ、職場の中で、うん、まあ、あの自分でもちょっと辛いなって思う経験が今生きていますよね、
はい、すごく生きてると思います、
うんうん、その時に多分あのしてほしかったサポートができるといい、
はい、ね、そうですね、うん、あの時してほしかったことをしていきたいなって思います、うん、はい、
はい、あの私はあの今なんちゃって看護師まだ言ってるじゃあなんちゃって看護師なんですけど、うちの病院の中でこう職員さんたち見てると本当にこう生き生きとこう、はい、キラキラと輝く人たちがいっぱいいるなって思ってて、うん、まあ、コロナの中で本当にやっぱり心を塞ぎがちになるんだけども、なんでこんなにいつも楽しそうなんだろうって、
うーん、
なんで
なんですハッピーだからです幸せだからです、
うん、ハッピーだからね、だからそのハッピーっていうのをちゃんとこう感じて、
はい、
こう表現できるっていうのもね、うん、これからこうどんどん伝達してってもらいたいなって思います、はい、言い残したことありますか？
大丈夫です、
大丈夫です、
皆さんありがとう、病棟の皆さんありがとうってことです、はい、
はい、ありがとうございます。あのこのキラキラチアナイト、今日で、満5周年満5周年、そう、はい、5歳の一番最後ですね。あれ来月から6年目に入ります。でですね、ですので、まだ5年前、あの、ホーリーさんももうちょっと若くって、ホーリーさんなんか伸縮自在な感じで、大きくなったり小さくなったりして、今ちょっと大きくなり気味な感じで、私は相変わらずずっとね、一貫して同じような体型で、お送りしております。満5周年でね、高谷さんみたいに元気なゲストさんにお越しいただいて、私よかったなっていうふうに本当に思ってます。ありがとうございます。最後にですね、鈴木さんからのリクエスト、なんでこれを選んだんですか？
学生時代からずっと聞いてるんですけど、うんうん、なんか 今も聞くんですけど、うん、なんか好きな人へ伝える思いというか、うんうん、もう代弁してくれてるような、うん、すごく素敵な曲で僕はすごくあのいつも聞いてます、
はい、あの西野カナさんのディアをお聞きください、はい、次回はですね満、5周年終わって6周年目に入ります、3月に、お会いしましょう、お相手はパーソナリティ松下直美でした。6周年目からもよろしくお願いします。さようなら。
またちょっと切なくなって